とめなしてはいません。悪魔との結びつき、罪を犯して愛そうにも愛することのできないような人々のために祈っているのです。まあ、これを考えるとき、私たちの心に何か教えられるものがないでしょうか。私たちが愛して、その愛に応えてくる人々のために、まあ、奉仕することとは簡単です。モーセとパウロの場合は違いました。全く違いました。モーセとパウロの愛に全然応えてくれない民を愛して、愛し抜いた二人でした。私たちも主のもとに、主のもとから離れている兄弟姉妹に対して、そういう心の態度を持ちたい、持つべきなのではないでしょうか。モーセとパウロには、その他にも、まあ、共通している点があります。それはモーセもパウロも、心からその人々を愛して、すべてを捧げたために誤解され、いじめられたという点です。モーセはイスラエルの民をエジプトから解放しようと思い立った時、民に誤解され、自分の身に危険を覚えて逃げなければならなかったのです。また民を導いてアラナの上をさまよった4周年の間、モーセはどれほど民に誤解され、民から苦しみを受け、民のために悩んだかわかりません。パウロの場合もモーセと同じでした。信仰を同じくするイスラエルの民によっていじめられ、迫害され、誤解され、悪者のように取り扱われたのです。けど、この二人の主のしもべは、自分の理解してくれない人々のために、自らの生涯を与え尽くし、捧げ尽くしたのです。モーセは自分の一目抜いたためであることをよく知りながら、主の前に取りなすようになったのです。今、もしからの罪をお許しくださるものなら、しかし、もしも叶えませんなら、どうか、あなたがおかけになったあなたの書物が私の名を消し去ってください。彼らの罪を許してやってくださいと祈るモーセの心の内には、イスラエルのために対する苦々しい思いは一つもありませんでした。そしてパウロも結局主の前にひれ伏し、もしできることなら、私の同胞、肉による同国地のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。まあ、これこそ、主の与えようと望んでおられる精神であります。まあ、これこそがイエス様の精神です。イエス様は呪いとなってくださいました。まあ、これは何というご奉仕でしょう。我々の罪のために、父なる神は、主イエス様を捨てて、御顔を背けられたのです。イエス様は一番つらい、そのことにも耐えてくださいました。またイエス様は、ご奉仕の間、多くの人々にいじめられ、責められ、誤解され、投資でした。ご自分の誤解し続けた兄弟たちのために十字架上の松間の苦しみの中でイエス様は叫んだのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと。祈りを捧げました。けどもイエス様は自分の見捨て、自分の委んだ人々に対して、まあ、兄弟と呼びかけるのを恥とされなかったのです。 これがイエス様の精神でした。イエス様は愛され、価値のない我々のために呪いとなってくださいました。このイエス様の霊はパウロのうちにも生きていました。パウロはやはり民のためならこの身は呪われても構わないと祈っています。私たちはこの主の標準からなんと、遠く離れていることでしょうか。今までモーセとパウロのうちに宿ったクリストの霊について考えたんですけど、第2番目、主のご目的を実現するための戦いについてちょっとだけ一緒に考えてみたいと思います。ここまで出エジプト記32章とロマ書9章からモーセとパウロの祈りを考えてきましたが、ここでこの出エジプト記32章とロマ書9章の前にどのようなことが起こっていたのか、ちょっと見てみたいと思います。出エジプト記の31章は、本当に全く間違う素晴らしい章です。モーセはシナイ山に入り、そこで主と親しい交わりを持ち、主から幕屋の雛形を見せられました。シナイ山は啓示の山です。啓示された幕屋は主イエス様を象徴するものです。主はご自分の住もうとされる幕屋の模範のモーセに示されました。主はモーセに示された幕屋に住み、ご自分の栄光を表したかったんです。モーセにとって幕屋が上から示されたということは、素晴らしい体験でした。けど、示された幕屋の建設はすぐにはできませんでした。32章を見ると、民が罪を犯して堕落したことが書かれています。モーセにとってはこれは非常な悩みであり、苦しみであり、また戦いでした。主のご目的を実現するには、いつも戦いが伴います。同じく、ロマ書8章を見ると、ギリシャの前の8章を見ると、これもまたエジプト記32章に劣らず、素晴らしい章です。このロマ書8章、1節2節読みましょうか。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。17節、もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に送るために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であり。今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば、とるに足りないものと私は考えます。もう素晴らしい告白なのではないでしょうか。28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめしておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。主はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々はさらに栄光をお与えになりました。31節。では、これらのことからどう言えるでしょう。主が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして、御子と一緒にすべてのものを 私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神がきっと認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の御手の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。私たちがキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、ここがすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも、権威あるものも、また今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。まあ、この箇所は聖書の中で、まあ、最も素晴らしい箇所の一つなのではないでしょうか。このローマ書8章を読んでいきますと、私たちは、まあ、高いところへ思わず知らず引き上げられていくような気がします。この書を読んでいきますと、主の永遠からのご目的が明らかになります。前に読みました箇所ですね、29節。神はあらかじめしておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。まあ、これが主のご目的です。さらに続いて、まあ、中二章、同じくローマ書中二章の4節、5節にはご目的の地付けについて書かれています。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちも、キリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのですと。けどこのローマ書8章と中二章の間には非常に暗いことが書かれています。イスラエルの民が主を離れ、油が注がれた神の御子である主イエス様を十字架につけて殺してしまった。悲しむべき陰惨の出来事が書かれています。モーセとパウロは二人とも素晴らしい神の奥義を上から示しています。すなわちモーセは神の家、住まい、幕屋を教えられ、パウロは神の宮、誠の体なる教会を教えられています。けど二人ともこの主のご目的を示されて、それを実現するまでの間には、非常な戦いがありました。それは、主のご目的が達成されるための激しい戦いだったのです。出エジプト記の32章を見ると、悪魔は、あれにあげて主のご目的をダメにしてしまおう、としていることがよくわかります。偶像礼拝の霊がイスラエルの民の中に入ってきた。民は木の牛に礼拝を捧げました。まあ、